こんにちは。今日は癒された感謝、癒しの感謝と、テーマをいただきまして、詩編の30編の1節から3節、詩編の30編の1節から3節、皆さんでご一緒に聖書をお読みいたしたいと思います。詩編の 30編1節から3節、御言葉をご一緒にお読みいたしましょう。ご一緒にお願いいたします。一節。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。でございます。一言祈ります。主よ、私はあなたをあがめます。愛する神様、これからひととき御言葉をお開きいたしますが、主よ、どうぞ小さきものを隠してくださり、あなたに癒されることの感謝を御言葉の中から汲み取っていくことができますよう、私たちをひとときお導きください。委ねて皆によって祈ります。アーメン。癒しの感謝というお題をいただいたんですけれども、皆さんは病気になったことありますでしょうか。この中で病気になったことない人いませんね。みんな病気になったことありますね。寺本兄弟も12月の末にちょっと腸の方で病になったということで、修法でも祈られていましたけれども、皆さん、病気になったことがあって、で癒されたから今ここにいらっしゃると思うんですけれども、すごい病気をして死にそうになった方っていらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね。どんな病気になられたんですか。感謝ですね。金と兄弟も死にかけたって癒されたことありますか。はい、ああ、それは大変でしたね。で、癒されてここにいらっしゃる。1年に入院されたんですね。ああ、でもここまで強められて感謝ですね。はい、そのね、もう癒しの体験を持ってらっしゃる方にここに来て癒された感謝を述べていただいたら、それでメッセージになるかもしれませんけれども、私は入院したことないんですね。もう健康でピンピンしてまして、健康だけが取り柄というか、入社試験の時にも座ってまして、足が太いですねって言われて、はい、すごいこと言われるなと思ったんですけど、足が私丈夫で、背筋も140キロぐらいあって、健康だけが取り柄ですって言って、それで、そうなんですよ、この会社はね、あなた頭じゃなくて体力ですよって言って採用されたんですけども、もう本当に健康が自慢で、あんまり病気になったっていう記憶が、風邪ぐらいは引くんですけども、あんまりそういうところを通ったことないんで、感謝なんですけども、しかし、この先病気にならない保証っていうのは、こんなに健康な私でもないわけですよね。ずっと生きてるわけはなくて、きっと、この先死ぬと思うんですけども、病気になって死ぬのか、事故になって死ぬのか分かりませんが、この中で誰も病気にならないって、この先病気にならないっていう保証をお持ちの方はいらっしゃらないと思うんですね。皆さん、病気になって、その病気が元で亡くなってしまうって、そういうことがあるかもしれない。実際この教会にも、重い病に、戦いの中にあって、教会になかなか来ることができないという方がいらっしゃるわけです。先ほど寺本兄弟からお話がありましたけれども、健康に気をつけるって、私たち病気にならないように健康には気をつけますけれども、生姜の紅茶を飲まれるってそういう健康法があったり、皆さんもいろいろ試しておられると思うんですね。はい、何でしょうか。寺本兄弟って分かってます。 あの尿酸値がじゃ あ, あの食事かなんかをきっと気をつけたらいいのでしょうか。私お医者さんじゃないのできっとあのどなたかに聞いてみてください。いろんな健康法をしてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、でも先日新聞読んでまして、あの奥さんがもうとっても健康オタクだったそうなんですね。でこのお茶がいい、あれにはあれがいい、でこれにはこれが効くって言って体操したりなんだりして、あのこのサプリメントを飲んでっていう、もう本当に健康オタクだったような、奥さんは病気のデパートだったって。でそれであの健康に気をつけてるのに奥さんの方が早く死んでしまって、全然健康に気を使わなかった私が今ピンピンしているっていう投書が載ってまして、気をつけていても病気になることがある、また先立たれることがあるし、健康に気をつけなくても長生きをされることがある、病気っていうものはなりたくなくてもなるし、気をつけていても病気にはなるものであります。でここはあの癒された人の感謝っていうのが、述べられているんですけども、この詩編の30編の1節から3節ですが、この人が何の病気だったかっていうことは、書かれていません。何の病気だったのか、どんな病気からこの方が癒されたかっていうことは、書かれていませんけれども、しかしものすごいひどい病気だったっていうことは、この中から読むことができます。1節をご覧ください。1節、後半ですが、あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからですと書いてあります。あなたが私を引き上げって、引き上げるっていう言葉なんですが、この人はどっかに落ち込んでいて、この引き上げるっていう言葉は、井戸から手桶を引き上げるときに使われるあの言葉なんだそうです。井戸からこう桶を引き上げる。皆さん井戸に落ちたことありませんでしょうか、この中の皆さんで。そんなことあったらもう死んでるかもしれませんが、昔の人はこう井戸って、水道なんかありませんから井戸だったわけですけども、この井戸っていうもので散々の思いをしたらしいんですね。誰もいないとこでこの井戸の中に落っこっちゃうと、もちろん溺れ死んでしまうわけですけれども、こんな死に方は嫌だなって。でこの人は引き上げて、井戸の中から引き上げられるっていう言葉ですから、この井戸の中に落っこっちゃったっていう、そういう状態から引き上げられたって、それぐらいの、目にあったっていうことが見えます。で水の中に落っこっちゃうのも大変ですけれども、枯れ井戸に落ちるっていう、水がない井戸に落ちるっていうのも、大変だったみたいです。枯れ井戸っていうのは空気が淀んでいますから、毒ガスが溜まっていることが多いんだそうです。特に夏場は、あの暑さというか暑気が溜まっているので入ってはいけない、窒息死すると昔の人は言っていました。ちょっと井戸っていうものを調べてみたんですけれども、いろんなその昔の人はこう井戸を恐れていて、いろんな迷信がありまして、一つちょっとご紹介してみたいと思いますが、古井戸、枯れた井戸には人が死ぬほどの毒があるので入ってはいけません。夏、陰気が下にあるとき最も気をつけなければなりません。鶏の羽を投げ入れ旋回して落ちないとき必ず毒があります。熟したお酢を敷地に一頭撒けば入ることができますというふうに、なんかそういうあのこれ昔 の, あの書物の中から拾ってきたんですけれども、そんなあの迷信といいますか、こう羽を落としてみる、そうやって毒があるかどうかを確かめるっていうような、しかし井戸がないと大変ですから、井戸をさらうっていうことも重要なお仕事だったようです。ですから、入りたくなくてもその井戸の管理ってメンテナンスがないと、もう水がないとダメなわけで、どうしても入りたくない、恐ろしいけども入らなきゃなんないっていうような、だから井戸っていうのはあの、恐れを持って、しかしあのどうしても必要だっていう、そういうものだったみたいです。で時々その猫が井戸に落っこっちゃうみたいな、そんなこともあったらしいんですね。でそんなあの猫とかも引き上げたり、そんなことをしないといけない。でしかしその井戸の中で死ぬっていう人は結構多かったみたいです。で井戸で死んだっていう人のこう記事を昔の書物の中から拾ってみたんですけれども、これもちょっと紹介してみたいと思います。ある大干ばつの時、ゴミで塞がることもないほどの大きな井戸がありました。この時その井戸の主人が井戸をさらってくれる職人を募集したところ、ある井戸掘り職人の親子がやってきてこの仕事を引き受けました。先に井戸の中に入った子供は鉄の桑に持たれたまま死んでしまいました。慌てて下に降りた父親も死んでしまいました。周りには壁のように人が集まってきましたが、井戸の中に降りていこうとする者はいませんでした。人々は縄を使って二人の死体を引き上げ、結局この井戸が再び使用されることはありませんでした。そんなあの話があったり、結構その井戸で死んだっていう昔の文献はかなり多いみたいでした。 ですからこの井戸から引き上げる、井戸から引き上げられるほどの病気っていうのは、おそらく恐ろしい病気。詩篇の作者はこういう状態になったっていうことを自分で書いてあるわけであります。でそして自分でも意識を失っても穴の中で死にそうになった、そういうところを主が助けてくださったって、そういうところを通った、それが癒された感謝ということを書いています。でさらに辛いことには、この詩篇の作者には彼の死を望む敵というものがいたということが書かれてあります。一節の後半、あなたが私を引き上げ私の敵を喜ばせることはされなかったからですと書いてあります。私の敵、私が死んで喜ぶ敵がいたということであります。これは本当に恐ろしいことだなと思いますけれども、お前が死んだらいいのにってそういうふうに思われるのは本当に辛いことであります。突き落とされるっていうことも悲しいですけれども、落ちてざまあみろって思われる、そんなところにあってるのに、また助けてくれない、それは本当にただ自分が落っこちたっていう絶望感とか不安感とか、それを超えてなお辛いものがあると思います。しかし私たちがこういうところに落ち込むことがある、実際の井戸でなくてももう死んでしまう、もうこの中に落ちて絶望的だ、自分では這い上がることができないっていう、そういうところに落ちることがあります。また自分がそういう窮地に陥っていて誰も助けてくれない、誰も分かってくれない、ここで私は誰にも知られないでもう終わってしまうのではないか、そういうふうに思う、そういうところを通ることがあるかもしれない。しかしこの人が井戸に落ち込んだ時、彼にはできたことが一つありました。それは主に向かって叫んだということであります。二節を満たします。私の神主よ、私があなたに叫び求めるとあなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。私たちには叫ぶことができます。神様に向かって神様ともう叫ぶことしかできない、自分ではもうどうすることもできない、そういう時に私たちは神様と叫ぶことができます。そしてこの人は、実際に叫ぶことができた、そして叫んだ時に神様は答えてくださったのであります。答えてくださっただけではなくて、神様はこの人を引き上げてくださったのであります。3節を見ますと、黄泉から引き上げ穴に下っていかないようにとありますが、この黄泉また穴という言葉はいずれも死を暗示する言葉であります。この人はもう死ぬ一歩手前、そんなところまで追い込まれたのであります。しかしもう瀕死の時に神様に向かって叫んだ時に神様は引き上げてくださる。神様は虚しいお方ではありません。私たちが叫ぶ時にもう叫ぶしかない、神様と叫ぶ時、しかしその叫びは虚しく終わることがないのであります。私たちが叫ぶ時に生きて働いてくださる、また私たちの命を救い出してくださる、そういう方であります。主こそ私たちの助け、また私たちが叫び求めるときすぐそこにある助けと聖書にも記されてありますけれども、こういう神様、助けてくださる、もう誰も助けることができないときに助けてくださる、そういう神様でありますから、私たちはこの神様を崇めるのであります。こういう神様だから私たちは主を賛美するのであります。一節の最初を一節をお読みして閉じさせていただきます。主よ、私はあなたを崇めます。あなたが私を引き上げ私の敵を喜ばせることはされなかったからです。御言葉は以上とさせていただきます。